い、リンさんありがとうございました。私佐藤優子もリンさんと同じく丸子市場を訪ねてきました。というのは震災で被害を受けた長田区でお店をしている人の思いや生き方を聞いてみたいと思ったからです。市場市場に入ると昭和の香り漂う少し古びた細い道の脇にお肉屋さんや中華料理屋さんなど多種多様なお店が並んでいました。その中でも私の目を引いたのがスーパーなどでは見かけたことのない練り物製品のお店です。店頭には手作りの魚のすり身の天ぷらやコロッケが並んでいました。さすがお店で製品を作っているだけあって、お店の前に立っているだけで生魚の匂いが漂ってきました。店主の沖さんは強い芯を持っていて少し頑固そうな雰囲気の中にも気さくな笑顔を持った60代の元気なおじさんでした。まず私は沖さんのお仕事について聞きました。沖さんは卸売市場で買い付けたハモ、エソなどの魚から身を取って水にさらしてアクを抜いてミンチにして油で揚げるという作業をお一人でされているそうです。お店の内部にも私が見たことのない、なんと石でできた直径1メートルありそうな渦や魚をミンチにする機械などがあって、ここで一から製品を作っているんだなと感動しました。そしてこの市場ならではの魅力を尋ねたところ、スーパーやチェーン店にはない製品にこだわりを持ったお店がたくさんあることだとおっしゃいました。しかし最近ではこだわった消費者が少なく、乱立したスーパーにお客さんが流れてしまい閉店してしまったお店も多くあるそうです。沖さんの苦労もお客さんがスーパーに流れてしまうことだそうですが、お客さんに選ぶ権利がある以上それは仕方のないことであるともおっしゃられていました。でも沖さんはこれまでとお店のやり方を変えるつもりはないそうです。それはどこにも負けないメイドイン沖の商品を自信を持って作ることがやりがいだからです。常連さんも多く、遠方から沖さんの商品を買うためにこの市場を訪ねられるお客さんも多くいるそうです。インタビューの最中、お酒飲んでいい？と私に断りながらも魚をさばきながら沖さんはお酒を飲まれていました。お客さんとたわいもない話をしながらお酒片手に仕事をする、きっとこれが普段の沖さんのライフスタイルなんだなと感じました。そしてこのライフスタイルが沖さんをあんなに生き生きさせている源なんだと思いました。私が練り物製品のお店を開くことはないけれど、私も将来は生き生きしてお仕事をしたいなと思いました。また突然の訪問インタビューにもかかわらず親切にお話を聞かせてくださった上に、沖さんはお土産として天ぷらをくださいました。家に帰って食べると、今まで私が食べてきた、ちょっと魚の味するかもなというかすかな味ではなく、口にした瞬間本当に魚の味がしました。魚の甘みがありました。美味しかったです。遠方から常連さんが通うのにも納得できました。でもだからこそ常連さんだけではなく、これから新しいお客さんを開拓していろんな人にメイドイン沖の味を食べてもらいたいと思いました。手軽で価格も安いスーパーからお客さんを取り戻してほしい。私たち消費者がこだわりを持ってお店を選ばなければ、沖さんのような独自の味を売りにしている地域のお店はなくなってしまいます。私のリポートを聞いて興味を持った方、まずはあなたが沖さんのお店を訪ねてみてください。丸子市場入ってすぐ右側にある練り物製品沖です。以上、佐藤優子のリポートでした。ありがとうございました。次は高野さんが永田の街についてリポートします。お願いします。
はい、ありがとうございました。最後に高野博樹が、長田区の銭湯とその周辺について、レポートしたというふうに思います。まずなぜこういうことをレポートしたというと、僕は古い建物とが好きなんですけども、もう一つ長田何か面白いのないかなと思って、その周りを探検させていただきました。まず僕は駒ヶ林駅ですかね、神戸地下鉄で一番利用客が少ない駅らしいんですけども、その駅で下車しまして、その2番出口から出ると、その六軒道商店街というのがあるんですけども、そこはアスタの方向に歩いていくと、千光湯ですかね、扇の港という書くところなんですけども、高木内科の近くにあるんですけども、その銭湯に行きました。そこで写真撮りましたね。それは今ホームページに載せさせていただいてるんですけども、親像がその小僧に水をかけている、その、なんとも微笑ましい写真なんですけども、その玄関にそののれんがかかってるんですけどね。それの写真なんですね。それでまたそのまずそこで思ったのが、そのネオンらしきものがあったんですね。 その玄関から見るとその上の方にそれがその何ともレトロな銭湯の建築と妙にアンバランスでその古風な中にも新しさありという感じを受けました。それでそのもう一軒銭湯と思いましてその北道を折り返してその新陽小学校の方に向かっていたわけなんですけども、それでその途中の話なんですが、その永田はその路地がすごい多いですね、まあ、その路地に入ってみようと思いました。なんで入ろうかと思ったというと、その大都会っていう中でその路地っていうのはあんまりないですよね。それでそのまあ大震災がその起きて、その永田っていうのはすごい被害があったらしいんですけども、それでその再開発っていう地域になってるのに、そのまあその残っている、やっぱりその路地をいつまでも残したいという思いが見えまして、その路地を探検することにしました。それで入ってみるとですね、なんとその中にそのぽっかりと空き地があったんですけど、そこにすごいものがあったんですね。その鈴木くん何だと思います？
なんか意外な生き物がおったとかですか？
いや、その生き物は生き物なんやけど、そのまあアヒルの置物があったんですね。ポツンとその空き地の草むらの中に佇んでいたんですけども、びっくりしましたね。それなんであんなところにと思いましたね。それでそのまあ家の密集する中にその佇むアヒル、何か寂しさを感じました。でまた小学校の方に歩いていったんですけども、そのどういうわけか港川料金所の方にたどり着きまして、そこであの三つ星ベルトの鉄塔型の看板が見えたんですね。でそのちょうどそこの周辺は何かの建物の工事中でして、まあ、この建物できたのその昭和というものが失われていくんやなと思いました。それでやっと新陽小学校の付近に着いたんですけど、銭湯がないんですね。いくら探してもないんです。でないなと思ってうろうろしてました。また空き地見つけまして。それでその、まあ、何があったと思います、リンさん。
マオ。
あ、そうそう、その可愛い猫がおったんですけども。それでその井田聖子さんのあたりですかね。それのとても可愛い猫をやったんで、その写真をパシャリ撮りましたね。ホームページも上げたかったんですけども、それでもう銭湯見つからないと思いまして、その新永田の駅目指して歩いていきました。でその中にも2つ面白いものがありまして、それが1つのバリアフリー対応のカラオケ屋でしたね。普通、まあ、バリアフリー対応って書いてあるカラオケ屋ないと思うんですけど、もう僕永田で初めて見ましたね。もうすぐ近くです、駅のピフレ永田の新永田の方でした。それでまあ帰宅しようかなと思いまして、駅に入りましたら、ちょうどなんか騒がしいんですね。何やろと思ってましたら、永田フェスティバルの最終日らしく、すごい盛り上がってました。それでなんと、何やったと思います、佐藤さん。
うん、屋台とか。
もう屋台とか、そのサーターアンダギーとか売ってたんですけど、ちょうどなんかあの、ブラジルの派手な衣装でサンバってあるじゃないですか。で、そのサンバしている女の人たちがいましたね。めっちゃ派手でしたけど。で、まあ最後にこの熱いものを見て、まあ、永田の僕の取材は終わりました。まあ、僕の世代はこんな感じですね。長々と話しましたが、ありがとうございました。
はい、それぞれ一人ずつ別々に行ってきたんですか？
はい、そうです。
その中から自分はこれっていうことで、まず丸子市場を2人、はい、女性陣が行ってきたんですけれども、はい、こういう市場っていうのは、リンさん、はい、やっぱり中国にはたくさんあります？
たくさんあります。
スーパーとどっちが多いですか？
市場の方が多い。
うん、市場とスーパーの違いは、大きな違いはどこだと思います？
やっぱり手作り料理とスーパーのは全部工場から既製品とか味違う。
はい、でさっき言ってたように、写真をそれぞれの1枚ワンショットっていうのを撮ってるんですが、
はい、
店の人と喋ってるのがリンさんの写真。
はい、
やっぱりそれこう喋ってるっていうのが
めっちゃ長い時間喋ってる。はい。
中国でもそうですか？
はい。
あ、そうです。
みんな知り合いのが多い。
あ、そうね。はい。で、沖さんの店を紹介してくれたんですけれど、はい、佐藤さんは、はい、こだわりの商品っていうのを、はい、まあ沖さんのとこもそうですが、自分の生まれ育ったとこでパッと思いつくとこってあります？
こだわりの商品ですか？
市場とかそういうので。
市場は今まであんまり行ったことがないですね。スーパーばっかりで既製品のものに囲まれてます。はい、
それをやっぱりこう食べた時に沖さんの顔が出てくるような、
はい、
練り物ということですね。その商品を食べるとそのおっちゃんの顔が出てくるっていうのがすごいですよね。
はい、
そういうものをぜひ自分の周りでも探してみてください。で、鈴木くんは、双葉小学校、はい、旧の双葉小学校行ってきたんですけれども、はい、足元に、いろいろな、はい、オリックス、はい、オリックスが目についたっていうのは野球のファンなんですか？
最初、人の名前を書いてあったんですけれども、うん、見たとき、 この人誰やろうと思ってよく見たらオリックスバッファローズって書いてあって、あ、オリックスの選手かってなったんですよ。
で他にもいっぱいあるでしょ、足元に
あったんですけれども、それ何の人たちがわからなかったんですよ、
うん、でもそんなにね、たくさんあの手形足形サインをこうあのタイルにしてるんです、はい、でそれはあの震災の時にあれだけたくさんの人がやってきてくれてこう頑張れっていうふうに言ってくれたって、その思い出をこう足元に残してるんですが、物を落とさないと気がつかないんだっていうのは発見でした。
全く気づきませんでした、
はい。でもまあ双葉小学校のあのアーチ型っていうのは、レトロなその昔繁栄したこの地域の商店街の人たちが、まあ、神戸っていうのは異人館とかそんなのが多いんですけれども、そういう西洋風の飾りを自分たちでこの学校を建てたんですよ、お金を寄付して、はいはい、なのでその思い入れの中壊さないで、でまたこれがロケ地になったりするのでね、大正時代の物語だったらここが出てくるとか、もうすでにあの何いくつかここは出てきてるので、地元にある財産としても誇らしく思ってるっていうようなところです、はい。そして最後でしたけど、高野さんが、はい、ぐるーっとブラブラ歩きを、
はい、ブラブラ歩きをしてたんですけど、
ブラブラ歩きの中でその路地っていうのが目についた、もちろんあのサンバもね、はい、そうなんですけれど、はい、路地は何のために残してると思います？
路地何のために残してるか、
うん、
やっぱりその、まあ、一つの歴史かな。
うん、震災の時にそれはあの、消防車が入らないとか救急車が入らないっていうので区画整理で、はい、もう日本中同じような町が作られていってるんですけれど、それをやってる最中にあのさっきの林さんが、市場を懐かしく思う自分の国と似てるとかっていうその路地の、ね、感覚、西洋にはない、
そうですね、
隣近所っていうようなところをですね、やっぱりこれをなくしてしまうと私たちの心が死んじゃうっていうように気がついてっていうので、なのでね、やっぱりこう若い、高野さんはいくつですか？
僕21、まあ、まだ20歳ですけど、
20歳の青年でも、はい、あ、こう気がつくっていうね、あの原風景みたいなものは残さなあかんっていうふうに思ったのかもしれません。はい、今日担当してくれました丸五市場と永田の周辺探索をしてくれた、もう一度お名前お願いします。
高野弘樹です。
佐藤優子です。
林恵子です。
鈴木敦弘です。
はい、4人の皆さんでこの丸五市場と永田の周辺を探索してくれました。またあのこの番組はホームページの方で、ポッドキャスティングで聞くこともできます。写真も見ることができますのでお楽しみください。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。